圭介先生よろしくお願いいたします。
はい、
スペシャルということで素敵な女性を連れてきていただきましたけど、うん、
はいはいはい、
その前にこの4月からスタッフが入られて、
スタッフがね3人増えました。
3人、
うん、
どんな方たちですか？
ものすごく応募があったんですけれども、どうしても僕らのこう仕事っていうのは、まあ、獣医はね動物相手に治すとかってこともメインにやってるんですが、
はい、
それ以外にも人に伝えるってこともすごく重要だったり、うん、それから、まあ、もちろん動物のこともちゃんと知識がないとこの仕事っていうのは務まらないんですよね。
はい、
なので動物に対する知識とかスキルもそうなんですが、対外的にきちっとお話ができてちゃんと伝えられる人っていう、どういう人がいるかなっていうのでスタッフで考えまして募集しました。今までも何人かいたんですけれども、一回社会人を経験している、社会人というか学校出てからすぐ新卒でパッという方ではないんですよね。はい、
まずお一人が看護師さん、
看護師さんの経験がある。
でもう一人は、
もう一人は男の子なんですけども高校の先生で、もう一人が、
はい、今日いらっしゃった、自己紹介どうぞ。
はい、猛禽類学研究所に今年4月から入りました清水ほのかと申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。彼女は何経験ですか？
直近ではあの野生動物関係の専門学校出てるんですけども、その前大学を卒業して、あとちょっとコロナの、ね、こともあったんですけども、いろいろ仕事を探しつつ、ちょっとその辺は本人から。
そうですね、
大学では何やってたんですか？
大学では農学部に所属していて、で短期的になんですけれどもバイオインフォマティクスっていう研究室にちょっと参加させてもらって。
何やってたの？
具体的には遺伝子の情報ってアルファベット4文字で全て表せるんですけど、それをデータ化したものをパソコンに解析させて、まあ、パソコンに要約してもらって、こう人間が把握しやすくするっていうプログラミングをうまくやってあげるっていう。
農学部で？
そうなんです、ちょっと不思議な感じ
ですよね。はい、
なので私の研究室では白衣を着たりこうイメージしてる研究者みたいな感じじゃないかったんですけど、で卒業の時には環境保護に携わりたいっていうのはあったので、まあ、有名な JICA の青年海外協力隊に応募したんですね。はいはい、インドネシアの派遣が決まってたんですけど、コロナとちょうど勝ち合ってしまって、はい、一旦それはやめて、まあ、この若い時間をうまく使いたいなということで、で、まあ、紆余曲折得て、
紆余曲折が気になりますけど
その諦めきれなかったんですね。野生動物とか環境問題にやっぱり直接的に携わりたいと思っていた
ので。それなんかきっかけあったんですか？
それがですね、具体的に大きいこの瞬間みたいななくて、こう小さい時から、うん、多分そういう分野で自分の心がこう大きく動きがちだったんだと思います。そこにこう素直に従ってきたらここに来てたみたいな感じで、ちょっと
例えばテレビとか、
はい、
あるいは実生活でどっか行って体験したとか。
気づいたらそういう番組を多く見ていたし、今パッと思いつくのはこう祖父が運転していた車に乗ってたんですけど、フロントから急にこう大きい鳥がバッて降りてきたんですね。その時の衝撃とか畏敬の念じゃないですけど、そういうプラスの気持ちだったり、あとは環境問題の図鑑を見てこう衝撃的な写真を見て、罪悪感とか責任感とかそういうマイナス方向の気持ちだったり、そういう気持ちの積み重なりだったのかなって思います。それが自分の興味だった。
なんでこの猛禽類医学研究所の門を叩こうと思ったの？
高校大学と悩んでいたことでもあるんですけど、その環境問題っていうのがすごく複雑な問題だなっていうことが見え始めて、その動物に直接的に携わればいいのか、周りを囲んでいる人間社会、社会問題、経済問題としてアプローチすればいいのかというのがすごい悩みどころだったんですね。でも今私がいる IRBJ は環境も動物も見ていろんな方向からアプローチしているっていうので、これはちょっと私が求めてたことができると思って、
どこで知ったんですか？
ネットサーフィンをしてたんですよね。いろんな単語を組み合わせて、
はい、
でそこで見つけ出すことができました。
斉藤圭介獣医はご存知でしたか？それまで
研究所のホームページで知ることができましたね。
すごいテレビにもたくさん出てる
し、そうなんですよね。
そうそう、本も書かれてますからね。
だから知らなかったってちょっと怖いなって思います。知れてよかったなって思っています。
何やりたいですか？
やりたいこといっぱいあって、今日はせっかく斉藤先生いらっしゃるのでちょっと大きめなこと言ってしまうと。
あ、どうぞどうぞ。
と最終的にというか何年か後になった時に、斉藤先生、渡辺先生率いるこのドクターチームとか、まあ、研究チームの先輩方に何が見えてるのかを私も知りたくて、現段階ではその同じものを見ててもそこからキャッチしてる情報の量とか質とかが、まあ、当たり前ですけど今全然違うんですね。それをこう同じ現場に立ってる身としてできるだけ近いものを見れる人になりたいなと思っていて、うん、だから今は先輩につきまとってじゃないですけど
いやでもそれが一番ですよね。
そうですね、あのそれぞれ同じものを見ていても見え方が違うっていうのは、うん、自分が携わってきた専門分野とかね、生き方とかいろいろ関わってくるとは思います。で、一番重要なのはこの野生動物だけを見ているいわゆるバードウォッチャーだけではなくてですね、人間活動も含めて俯瞰的に物事を見える、要するに動物と人間と自然界の中で、あるいは社会の中での動きを客観的かつ俯瞰的に見る、これがやっぱり共生のためにすごく重要なんですよ。そのためには例えば大学を出てそのまま動物専攻にずっと歩んできて卒業してまた動物っていうよりは、一回外に出て今清水さんに言ったみたいな、動物があって人間社会があってその中で何をしたらどういうことができるのか、何が起こっているのかっていう、それもやっぱり客観的俯瞰的に見てる視点なんですよね、うんうん、それがやっぱり必要で、それがないと例えば誰かに何を説明してもうちょっとより良い共生を目指そうと思った時に最初から動物ファーストの人もいるわけですよ、
はい、
人間ファーストの人もいるわけですよ。で、僕らが目指しているのはあくまでも共生なので両方平等にこうやって見てなきゃいけない。そこを最初からもうそういう視点を持ってるっていう人は一回外の世界から猛禽類学研究所とか野生動物と人間の在り方っていうのを客観的に見てる人だと思ったんですよね。